ストア IR 特集。このコーナーは証券コード4304ジャスダック上場イーストアの IR 活動の一環としてお送りいたします。今日はイーストアの石村社長にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。前期の決算発表終わられまして、決算説明会にも出させていただきました。
ありがとうございました。
業績が素晴らしくよろしくてですね、純利益の伸び率 14.3%、
はい、
経常利益 17%、うん、そして8期連続増収増益で着地されました。これはもう一重に御社役社員一同の頑張りっていうことでしょうか、あるいは時代背景が良かったということでしょうか。
そうですね、頑張ってはいるんですけど、他社さんと比較してもですね、はい、やはり伸び率ですね、見てるとマーケットはまだまだやっぱ着地伸びてるので、
はい、
マーケットには随分助けられてるなと。いう感じはしてます。
なるほど。
はい。
まあ、ちょうど大震災の直後だったと思いますが、御社の社員さんお二方にお見えいただいて、はい、特にその現場のお話をいろいろ聞いて、はい、お客さん重視の姿勢ってのよく分かったんですけども、はい、今回も東日本の大震災を受けた格好で、うん、まあ、被災地域については3月の料金を無料にされたと。
はい。
こういうお話もございました。はい、それでもまあ増収増益っていうことですから、
はい、
現地のお客さんのことも考え、
うん、
で、会社のことも考えということで、はい、社長行動されたということです。
そうですね。まあ、ただやっぱり3月はものすごい引っ込みましたね。
はい。
はい。現地の被災されたお店だけでなくて、はい、やはり2週間から3週間ぐらい日本中のロジスティックスは止まっちゃいまして、
はい、
でそれの影響というのはやはりすごくあったので、いかに震災が大きかったかというのはすごく感じてますね。
なるほど。まあ、そうはおっしゃりながら、はい、売上高が40億6000万円、うん、営業利益が6億円、
はい、
営業利益に至ってこれ前年同期 20% 増といった格好ですし、はい、それから自社販路の店舗系サービスが非常に伸びてきているという背景があると思います。この辺はどうですか。
そうですね、これはもう意図的にここ3年ぐらい、
はい、
自社販路というのはやっぱり一番顧客の顔が見えるところなので、責任ある仕事もできますし、
はい、
まあ、店舗の成績もこう伸ばすことが一番しやすいので、
はい、
お客さんの顔が見えるので、
はい、
なのでこれを意図的に伸ばしていこうという戦略通りにいってるって感じですね。
なるほど。それから年間の流通額でいくともうほぼ1000億円ですね。945億円ということ、ね、
はい、
これ前年同期で 5% 増ということで、はい、やっぱりこれマーケット伸びていると考えてよろしいんでしょうか。
そうですね、やはりこれも他社さんと比較してだいたい 4% から 6% っていうところなので、
はい、
はい、
それから受注件数が749万件、
はい、
こちらは 8% 増になっています、
はい、
このあたりは若干上昇基調ですか。
そうですね、これはもう不景気が少しやっぱりこの2年ぐらい影響してるかなと思って、
はい、
単価は落ちてるんですね、
はい、
単価は落ちてて受注の数は増えてる、だから不景気はまあリーマンショックでは少し続いていく中で、買い控えが飽きてきたっていう傾向と、
はい、
まあ、とはいえ単価がこうちょっと財布の紐が締まったかなみたいな、そんな1年でしたね。
買い物はしたい、しかし高いものではなくて買えるものを買い始めている、はい、
そうですね、
こういう背景でしょうか、はい、
まあ、ちょっとね違い方するとこれも世の中の風潮かもしれないんですけど、少しこう贅沢に飽きてきたかなみたいな、
なるほど、
そんな感覚がちらっと見えてきますね、
はい
はい、
ということはその虚飾じゃなくて実実になってきた、
うん、なんかすごく質実合憲、
質実合憲
買い物が増えてきたって感じですね、
はい、利用者としての内田アナウンサーどうですか。
でも確かにそうかもしれませんね。なんかこう欲しいからっていうふうに買うんじゃなくて、
はい、
必要だからしっかり買うっていう、なんかそういう買い物になってきてる感じは、
ね、逆に言うとイーストアさんの品揃えが必要なものが多いっていうことも言えるんですか、
うん、
そうですね、当社の特徴としてやはりモールじゃないので、流行品というよりも、まあ、今でいうスーパーロングテール、
はい、
もうこの人には絶対これ必要だよねみたいな、すごくこうシャープなものがたくさんあるので、
はい、
そこら辺がこう売れてきてるかなって
感じですね。どっちかというとそのモールを見たくですね、あちこちこうショッピングで歩くんじゃなくて、これが必要だからここに行く、
そうで、もうピンポイントでやって
みますね、っていう感じですよね、
はいはい、
だからまさにうちなんかこれが必要だからここで行く
って、そうですね、必要なものがここにあるっていう感じですよね、う
ん、はい、そういう動きを多分されているんだというふうに思っております。それから中期的な政策の中で、
はい、
まあ、御社今おやりになっている中でいろんなお客さんのそのステータスといいますかデータベースを各部署で共有している、
うんうん、
っていうのを伺ったんですけども、はい、これはお客様にとってみては例えば連絡一つしたときにすぐレスポンスしてくれるという意味合いでは、
はい、
使い勝手いいですよね。
そうですね、まあ、自分がいろいろなこうサービスを受けてるとき、
はい、
やはりもうこの時代なので、個人情報っていうのもありますけど、まあ、逆に契約いただいてる以上は 自分が何かのサポートを受けるときにもう自分のことを知ってるだろうという方がこう快適じゃないですか、
そうですね、
なのでそれやっぱ知っててくれる方が安心なので、はい、それをまあ本当に2年ぐらいかけてですね、はい、その顧客データベースっていうのをしっかり作ってきたって感じですね。
なるほど、うん、でその顧客データベースもそうですし、うん、これは直近私知ったんですけども御社の場合はお客さんに月1回同業種の商品を扱うライバル店と比較してお宅はどうかという通信も送ってる、うんうんうんうん、これは出店されてる方にすれば親切ですよね、
うん、そうですね、
便利というか、
そうですね、あの励みですね、
はい、
自分の位置がこの辺にいるんだってことが明確に分かりますもんね。
そう、だから変な話すればね、うちのアナウンサーと加納ちゃんアナウンサー比較して喋り方がどうだこうだっていうのをね毎月教えてくれるわけですよ。
ちょっと怖いですけどね。
いや、しかもですね、あの桜井さんがまあどういう表現するか分かんないですけど、あの同業他社の比較だけじゃなくて、はい、集客率がどうかっていうことと、はい、それと転換率がどうかとかいう、ね、はい、その3つのパラメータ使って、はい、あのさらにこう深掘りができるんですね。
それすごいですよ、だから内田さんと加納内さんのどっちが聞いてる人が多いかっていうのが出てくるわけです。
聞いてる人とか聞いてる時間とか、
そう、通販誰があのラジオ通販誰が一番売れるとか
そこ言われるとちょっと怖い感じがしてきますけど、
うん、といったところがありますが、そう、はい、ただ社長その意味では、はい、御社前から社長おっしゃってますけども、御社はあの IT 企業に見えますが、うんうん、やっぱりそのアナログ的な側面がかなり重要視されてるっていう感じがするんですが、はい、いかがでしょうか。
は
い、
そうですね、あの提供しているサービスそのものは IT ですし、はい、その先にいる消費者っていうのも IT なんですけど、あの我々の顧客というのは、うん、まあ、基本的に物を売っている商売人であると、まあ、製造の方もいらっしゃいますけど、はい、ですのでそこはもうどう考えてもあの IT じゃない方がいいだろうなってことで、はい、それでまあアナログのところを徹底的に力入れてるって感じですね、う
ん、アナログを重視した経営といったところ、
は
い、
あの今日のお話の中でも顧客の顔が見えるとかデータベースを構築するとかっていうところは、はい、やっぱりそういうアナログっぽいところも入れながらですよね。
それから社長、ちょっと中期的な話ですけども、はい、最近設立された EC パートナーズ、うんうん、店長派遣アウトソーシング請負、
はい、はい、
これまあインテリジェンスさんとおやりになってますけども、はい、これ将来を見据えた話っていうふうに取っといてよろしいですか。
はい、そうです、
はいはい、具体的にはどういう作業を今されてるんでしょう。
今は、まあマーケットをちょっとこう開拓し始めたって感じですけど、
はい、
まあ、これの元々の考えっていうのは10年後はもう今想像つかないような職業職種というのがたくさん必要になってくるだろうと、例えばの例で言うと、まあ、今でももうそうなんですけど新聞とかでこう店長募集っていう求人広告があると、
はい、
これフランチャイズの店長かなと思いきやネットショップの店長だったっていうのが、まあ、今でもちらほら出てますけど、はい、もう10年後当たり前になるだろうと、
はい、
とするとやっぱし我々がやれる仕事として、まあ、これだけお客さん抱えてて優秀な店長さんもいっぱいいらっしゃるので、はい、そういった店長さんとか、まあ、そこのお店でこう育った人たちに新しいその職業を作ってそれを、はい、供給していこうというところで始めた。
これは社長の頭の中にあるいろんな未来への事業のワンノブゼムと考えてよろしいですか。
そうですね、
はい
はい、
これだけじゃないとワンノブゼムだと、いろいろあると思うんですけど、まずこれが具現化してきたといったところですよね、はい、それからまあ解説明会なんかあるいはいろんな場所で社長おっしゃっている今こっからは未来への投資の時期でもあるというお言葉があるんですけども、うんうん、これはどういう意味合いで取ったらよろしいですか。
そうですね、私どもちょうど江戸で一回りして12年が会社作ってから終わって13年目に入ったんですけど、
はい、
まあ、12年前誰も e コマースなんてものは着目してなくて、まあ、まだ楽天さんも産声上げたばかりと、で我々のその本店ビジネスっていうのも、まあ、これは一部のこう趣味だろうみたいな捉えられ方だったんですけど、はい、まあ、今やこれだけ立派な、マーケットになって、で我々から見ると、まあ、同業他社もたくさん出てきたと、はい、いうことですね。でそれと一緒で我々としてもじゃあ次の12年、12年後のビジネスを今のうちから作んなきゃいけないっていう、はい、まあ、それが一つですね、でもう一つは IT 自体もだいたいこなれてきてですね、新しい世代に入りつつあるというところを、はい、の2つを鑑みて、ちょっとそろそろ未来づくりを仕事の3分の1ぐらいやっていこうかなというところにスイッチを切り替えたところです。
なるほど。そうすると現状は現状で終わりになりながら未来へのことを考えて12年先、うん、20年先を考えた手を打ち始めると、はい、始めたと、
ね、始めました、
はい
はい、
ということですね、はい、
10年先ですね、
10年先を
考えて、
はい、でよく社長おっしゃってるのはその流行は追わないよ、うん、流行からは遠ざかるよっていうことをおっしゃってますけども、ということは今の流行ではなく先の流行 を見据えるってことですか。そうでもないですか。
ちょっと違いますね、はい、IT の部分はまだまだ成長してきますし、Facebook もそうですけど、そういったこう流行はどんどんあるんですけど、
はい、
我々はやっぱり軸でやってるところがその e コマースのコマースのところなので、いいではなくて、このコマースってところは多分これはおそらく10年前も20年前も10年後も20年後も、
はい、
多分普遍のところなので、
ま
あ、そこをしっかりやっていこうっていうところで変化は追わないと、はい、
なるほど
ですね。
ただそのコマースの部分というのはしっかりと抑えていくよと、
はい、ま
あ、コマースというとかっこいいんですけど、はい、商売飽き
ない部分です
よね、はい、これは抑えていくといったことと、もう一つの側面として、はい、逆のその IT ってどんどん今おっしゃってるように Facebook だとかいろいろこう進んできてます、うんうんうん、しかしその部分の最先端で戦うというのはやっぱりこれ結構辛いっていう部分あるんじゃないですか。
そうですね、まあ、今風の言葉で言うとマッシュアップって言うんですけど、
はい、
その最先端のところはまあ、Facebook なんかもそうですけどね、 Facebook とか Google とかどんどん API っていう形で、
はい、
もう皆さんタダで使ってくださいっていう時代に変わってきたので、もうそこはもうそこにタダ乗りしてしまおうと。
なるほど。
で、我々は本当心臓部である e コマースのコマースのところをもっと真剣に深掘りしていこうと、
はい、
そんな感じで
やって
きますね。
ということはまあ、やっぱり人が必要になってくるし、人のブラッシュアップも必要になってくる。
そうですね。
っていうことですよね。うんうん、それやっぱりその人のブラッシュアップは社長がブラッシュアップされていくわけですか。
自分自身がですね。
OJT でですか。自分自身が。
まずは自分自身が。
なるほど。
もう相当ダイエットしたんですけどね。
はい。でもこの間お見えになったそういう面白いですね。
また桜井さんに振りが
一瞬頭が混乱しましたよ。でもこの間来られたお二方も精神肉体ともにブラッシュアップされてました。
そうですね。
内田さんなんか全然ブラッシュアップされて
なく
て、
なんでですか。
いや、バージョンアップしてます。
バージョンアップ、
そうですよね、はい、よかった、はい、見てくれる方は見てくれてるんですよ。
よかったですね。好きな石村社長に言っていただいて、もう
ちょっとまた顔が赤くなっちゃう
んですね。またすぐポーッと赤くなってで、社長よくおっしゃってる中で、はい、ここ2年ぐらいですか、強調されてる中で、うん、利益よりも夢を追求しよう、
はい、
ということをおっしゃってます、はい、まあ当然利益よりも夢を追求しようと言いながら利益も追求されてきたからこの結果だと思うんですけども、このあたりの背景というのはどんなことでしょう、お話しいただければ。
そうですね、まあ、本当に幸いにしてマーケットも成長してるし、
はい、
この間お二人見ていただいた若い連中も頑張って、成長はしてるんですけど、さっきお話しさせていただいたように、こう時代が変化する、
はい、
そういうチャンスの時期というのもあってですね、もう少し、投資を強化してですね、
はい、
未来の、まあ、トップラインですね、売上をもっともっと作ることに集中していこうかな、
は
い、みたい
な
ことを考えてます。
なるほど、
はい、
まあ、規模の拡大っていう部分はやっぱりこれからも追求していくと。
そうですね、
いったところですね、
はい、
それから社長ですね、最近聞いた話ですね、一橋大学の楠木教授っていう方の話聞いたんですけども、うんうん、要するに違いを作るためには多少間違えなければ違いは作れないだろうと。うん、そうすると IT っていう要素とアナログっていう要素ってどうもなんか違うような気がするんですが、
うんうんうん、
それがやっぱり違いにつながってるっていったところでしょうか。他社との、
そうですね、そうかもしれないですね。
も
ともと私自身がアナログの会社で社会人スタートしてるんで、そこはちょっと他の IT 風の感じとはちょっと違うところかもしれないですね。
なるほど、うん、やっぱりですから御社の場合こう見てると、いわゆる e コマースという中でも独自のこう歩みをされているような感じがするんで、それはやっぱりその決してその間違っていることじゃなくて、違いができているっていうことだなという感じはしま す, で, す、ね、
でも差別化ってすごく大事になってきますよね、さらに、
うん、そうですね、
そう、これをやっていかないと、やっぱりその先っていったところはどんどんどんどんいつもいつもこの違いを作っていくってのは社長大変ですよね。でもね、
まあ、意識はしてないですけどね、
でも結果的にやっぱりどこかが他社とは違うっていうところが毎年四半期ごとに出てきてるっていうこと、でなければ2桁増収増益っていうですね、
なかなかできないですよ。
できないですよね、やっぱり社長どうですか、業務をされていて、
はい、
ご自分の業務ってのは面白いですか。
業務というか分かんないですけど、
お仕事っていうか、
気違いがつくほど仕事好きなんで、
はい
はい、
同じようにですね、さっきの一つ星の先生が言ってたんですけども、はい、自分が面白がってやっている経営は絶対うまくいく。
面白がっている。
そう。だから面白くやっている経営、多分御社もそうなんだと思いますけども、やっぱりその絶対うまくいくうちの一つに入ってきてるわけですよ、ね。ちょっと真剣な顔して内田さん、なんですかね、面白くないですか、アナウンサーが。
面白いですよね。こんな風にでもいろんな出会いがあるところはものすごく楽しいなと思いますしね、はい、自分にないところをどんどん話聞けるので、そういうのをまた伝えていきたいなというふうに思ったりもしますけどね。
なるほど。今年については社長どうですか。いろいろまあ手を打つ年、それから、はい、飛躍へのすくみの年なのかもしれないですけども、はいはい、今年っていうのはどういう位置づけになってくるんでしょうか。
そうですね、幹部とも話している話でいくと3分の2は現状を、まあ、より強化していこうと、はい、まあ、頭ですね、頭の使い方、はい、で3分の1は未来に時間を使っていこうと、まあ、社内的に言うと3分の1は俺の話を聞いてくれっていう感じなんですけど、はい、やっぱりみんな仕事好きなんで、もう端から端までみんなしてこう一生懸命今の仕事を追いかけちゃうんで、まあ、少し話聞いてくれよという時間を3分の1作ってくれというところで、はいはい、ちょっと未来を、作っていく時間を少し多めに割いていこうかなと。
なるほど。
でこれはまあ人もお金も割いて、ちょっと楽しみを増やそうかなというところですね、は
い。まあ、いろんなその数字的なもの、時間的なもの、やっぱりバランスがよろしいですよね、御社の場合は。配当なんか見ててもちょうどいいバランスの配当を出されるようなイメージありますし、
割と意図的にバランスは考えてますね。
はい、はい、どっかだけが重くなってもいけないし、どっかだけが見えなくなってもいけないし、その意味ではこうちゃんと均等にバランスをやって、そして未来を追っかけ、現状足元を固めてる、こういう印象を受けますけども、 うちどうですか。
うん、そう思いますね、急に振られると思いませんでした。いやい
や、社長もそういうふうに意図的にそういうバランスは考えているとおっしゃるぐらいですか、
ね。まあ、いいか悪いか分かんないんですけどね、はい、やっぱりこういう時代なので不確実性も高まっているので、そこをうまくバランスを取っていかないといけないんじゃないかなと思って。
しかしこのバランスを取ると結構社長大変じゃないですか。
いや、そうでもないですね。
そうでもない、人物金とまず来ますからね。
そうですよね、でも未来って考えてくるってすごく難しいですよね、10年先。
難しいですね、
どんな世界が来るのかなと思うんですけど、社長の頭の中にはどんな未来が少し見えてるんですか。
そうですね、さっきの話にも近いんですけど、やっぱり消費のこうスイッチが、まあ、今回の震災も含めてですけど、震災があってもなくても少しずつ変わってきたなっていうのがあるので、やっぱりその消費の傾向は明らかに変わってくるだろうなと思ってるので、それにまあどう事業を合わせていくかっていうところですね。少なくともなんかね、安売り競争はなくなる気がするんですね。
あ、そうですか。
特に今回の震災で、もうこれうちのイコマースじゃないですけど、スーパーマーケット震災後にってびっくりしたのは、中国産うなぎ特急書いてあって、それが売れるんですね。はい、
なるほど。
つまり国産は怖いっていう直近でスイッチにも変わってると。
今までと全然違うんですね。うん、ですね。
で、しかもその中国産っていうのは昔390円で、一口だったのが、はい、今580円とっても飛ぶように売れてるんですね。
なるほど。
だから高いけど安心を買う。はい。そういうふうに変わるんじゃないかなと思ってますね。
ということは、消費構造が変わってくる。その消費構造が変わってくるのに対応するための御社の、どうですか、今年はある意味では種まきの年でもあるし、その種のもう芽は出てるんでもあるし、というふうに捉えておいてよろしいんでしょうか、
ね。そうですね。はい。
そうするとなんかここからまたなんかいろんな転換期が起こりそうな感じしますよね。それに備えて未来を見ていくということなんですね。
まあ、磯田さんの場合はいつもこう別に未来じゃなくて今足元でも徐々に変わりつつありますからね、その辺をずっとウォッチしていきたいなというふうに思いますよね。
何期連続で増益を、
ね、とりあえず前期まで8期ですから、末広がりですから、末広がっちゃうかもしれません、
楽しみですよね、はい、はい。さて今回もですね、プレゼントをたくさんいただきました、
ありがとうございます。
私イーストアさんのグッズ大好きなんですよ、ね、紺色に黄色がポイントになっていまして、はい、すごくおしゃれなんですけれど、イーストア特製ノート2種類、ちょっと大きめなものとちっちゃめのものですね。このサイズすごく使いやすい、社長も使ってますね。
そうですね、
メモでサラサラっと
自分が使いたいのを作ったんで。
あ、なるほど。
これね、ノートがゴムバンドで締まるようになっていて、アメリカのハイスクールの学生が使ってるような感じの、
そうですね、まさに。
私一冊もらってオフィスに帰ったら横の女の子に取られてしまいました。
あらららら、
これいいですねとか言われて。
じゃあ桜井さんもプレゼント、
これプレゼント
応募してくださいね。そうそう、あとですね、まだまだ続くんですよ、はい、ノートだけじゃないんです。 e ストアのロゴ入りの USB メモリー、 2GB っていうんですかね、はい、はい、そして e ストア特製の3色ボールペン、それに、ラジオ日経特製クオカード500円分をセットにいたしまして、うんうんうん、抽選で20名様にプレゼントさせていただこうと思います。夕焼けマーケッツの現在のトップページを見ていただきますと e ストア IR 特集というところがあるんですね。太字になってます。これをクリックしていただきますと e ストアの IR 特集の専用のホームページに飛ぶようになっております。そちらにですね、今日の番組の感想などもお書き添えいただきまして、ご応募いただきたいと思います。番組の感想、そして郵便番号、住所、氏名など、ぜひぜひお書き漏れのないように、準備をいただきまして、お申し込みいただければと思います。抽選で20名様にセットでプレゼントです。
おしゃれなノートと、おしゃれなボールペンと、うん、おしゃれな USB。
はい。はい、そうなんです。おしゃれすぎて私使うのがもったいなくって。でもガンガン使わないといけませんね。はい。ぜひ皆さんもご応募いただければと思います。今日は e ストアの石村社長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
e ストア IR 特集。このコーナーは証券コード4304、ジャスダック上場 e ストアの IR 活動の一環としてお送りしました。
証券コード4304 e ストアは8期連続増収増益のジャスダック上場企業です。10年前 e コマースは流行りで一部の人にしか相手にされませんでした。 IT バブル崩壊、金融経済崩壊と戦後最大と言われる不況にもかかわらず成長し続けています。 e コマース事業一筋で成長し続けているその訳は、証券コード4304ジャスダック上場 e ストアにご注目ください。